テクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
あっという間に2月が終わってしまいまして、3月になったここ最近でございますけど。
はい。
いかがお過ごしですか？
相変わらずですね、私の携帯には迷惑メールが届くんですけど、何でしたっけ？ S、なんとかメッセージみたいなやつですよね。
ショートメッセージングサービス、略して SMS でございます、
ね。ああ、なんかもう、はい、SNS じゃないけど、なんだっけと思って SMS ですか？
はい。
はい、届くんですけど、もういや、ほんと迷惑ですけど、まあ、こういうのってなんなんだろうなと思うと、まあ、費用対効果がいいからじゃないですか。
そうですね。
うん。そんなに失うものもなく、結構当たればね、儲かるってことだと思うんで、やっぱりこういうのが出てくると、結局要は厳罰化した方がいいんじゃないかみたいな議論もあると思うんですよね。罪をね。うん、だけど、まあ、いきなりこれを死刑にするのかっていうと、いや、他の罪となんかバランスかとかってなっちゃうから、まあ、あんまりね、そんなに厳罰化できないのが多分現状だと思うんですけど、
はい。
だったらなんかこう、嫌な感じのさ、罰則にすればいいんじゃないかと思ったんですよ。
あ、つまり見合わないなって感じの。
うん。なんか一応もう、まあね、逮捕されたとしても、まああまり、もしかしたらなんでしょう。ね、もしかしたら刑務所に入んないぐらいのレベルとかで扱われちゃうのかもしれないんですけど、
うん、
例えばそういう執行猶予期間の間は、うん、なんかもう、携帯になんか迷惑メールがもう届きまくるとかさ。なぜかもうその電話番号とかダダ漏れになってるとかさ。
被害者の方の電話番号しか使えないってことですよね。うん。
あと、なぜか通知がオフにできない携帯を支給されるみたいな。
そうね。ペアレンタルコントロールですよね。
うん。もう、要は、ある意味の。そういう、この携帯しか君は使っちゃダメよと。その代わり、まあ執行猶予にしようと。うんね。
そうね、うん。むしろガラケーにさせた方がいいんじゃないのかな。
そうだね。
うん。スマホ取り上げた方がいいよね。
それは一ついいかもしれないですよね。
あとパソコンも当然 Windows 95ですよね。
それはちょっと被害に及べないですよね。
そうですよ。メモリーも相当少ないやつですよ。しかも回線は ADSL ですからね。
いまだに引いてるのかこれっていうやつ
です。まだあるんだっていう。
いやでも、そういうぐらいしないとやっぱりさ、ね、わかんないじゃないですか。
そう、不便さをね、感じてもらわないとね。
うん。うん、なんか、かかってくる電話なんかすごい詐欺の電話みたいな。
ああ。間に大事な電話もかかってくるんだけどね。
そう。だから全部断るわけにいかないんだけども、
う
ん。
そう。弁護士さんから確認の電話とかかかってくるんだけども。それがサンドイッチされてるわけですよね。
そうそうそうそう。それこそあれですよね。なんか、弁護士を名乗るやつとかがかかってくる。
ああ。本当かこれはっていう。
そうそうそう。そういうことですよ。お前がやってたのはってことは、ね。
そうですよ、うん。お前がお年寄りを不安に していたのはこういうことですよっていうね。
そう
ね。うん。
警察を名乗ると本当に警察かもしれないんでね。
そうなんだよ。なんだよ、またかよっつってガチャ切りすると怒られるっていうね。うん。
出廷を命ぜられちゃうからね。
そうなんですよ。そういう際どいところの罰を与えるっていう。
それぐらいをやっぱりするのが、まあ、なんというかね、別に罪として、なんか罰則としては重くないんだけど、
うん。
また内容として、なんていう反省を促す感じのね。
そうですね。
ものがいいんじゃないかと思いますけどね。
まあ、50万から100万円の罰金ぐらいの感じでね。
そうね。
それぐらいの辛さってことで。
そうですね。
はい。
あとはなんかなんですかね、知らないおばあちゃんから電話かかってくるとかね。
ああ。
お前が騙そうとしたおばあちゃん全員からかかってくるから電話。
そう、悲しみの声っていう。
電話切れないタイプのなんか、スピーカーになっちゃってるぞ、これ、みたいな。
井上話が長いっていう。
そうそう。やっぱり反省を促すのがいいんじゃないかと思いますね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
2月19日、読売新聞。貸金庫から金を盗む。銀行の貸金庫に入っていた親族の1500万円を盗んで、偽の1万円札にすり替えたとして、大阪府警は18日、東京都の容疑者73歳を窃盗と偽造通貨行使の両容疑で逮捕しました。
うん。
窃盗がバレないように偽札を入れたと容疑を認めているということです。 発表では、容疑者は2017年の9月に大阪市の銀行で市内に住む親族の80代の女性が保管していた貸金庫の現金を持ち出して、同12月に再び訪れて偽1万円札1468枚を貸金庫に入れた疑いです。
うん、
女性が昨年11月、貸金庫から現金を出そうとした際に、立ち会っていた行員がすぐに偽札と気づきました。
うん、
容疑者は貸金庫の利用について女性の代理人になっていたということです。府警は偽造の経緯も調べるとしています。
ああ。
おお。
でも、一瞬でっていうぐらいですからね。
はい。
偽造のその質としては。
そうですね。多分、ちょっと表面の色ごと違うぐらいの。
そうだろうね。
うん。まあ、髪もちょっと違うなっていうね。
まさか白黒とか。
偽造とはいえ枚数かさむとねっていうね。
めんどくさいからなんか A4 にさ、8枚ぐらい。
ああ。
プリントされた1枚が入ってるみたいな。
ああ。日本銀行券のカットする前ってことを言いたいわけですよね。
現版ですよ、これ。
うん。それはね、A4 で作ってないから。
もっとでかい。
うん。ロールで作ってるからね。うん。パッと見てバレますよね、それはね。
いや、そうね。カットし、あとはカットしたけど角が揃ってないとかね、いろいろありますけど。
ありがちですよね。どうもノリシロが見えるぞっていうね。ここ切り取り線だったとこだなっていう、点線が見えるっていう。
これ、ハサミで切ってるよねっていう、ね。せめてカッターを使いなさいよっていう。
ちょっとよれてるんですよね。うん。そしてそれが1500欲しかったんですけども、1468枚だったっていう。
挫折したのかな
途中でやめてるんですよね。まあ、A4 に4枚ずつ印刷したとして367枚と。
切りが悪かったのまあ、正直途中で合わせる必要ないなと思ったんでしょうね。
そうだね。ざっくりこんなもんだろっていうことですよ。
多分ね。
うん。
いや、にしてもさ、
思ったよりも女性の方はしっかりしてたわけです。
そういうことだよね。
はい。甘く見てたわけですね。タレコミいただきました。フラウ M さん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月20日、毎日新聞。変装してワクチン会場に。アメリカ・フロリダ州で17日、34歳と44歳の女性2人がおばあさんに変装して新型コロナウイルスのワクチン接種を受けようとしたとして警告を受けました。同州ではワクチン接種は65歳以上や介護施設の入所者、医療関係者らが対象で、2人は保安官事務所から自分のことしか考えていないと怒られて謝罪をしたということです。
うん、
報道によると2人は接種会場で帽子や手袋、メガネで高齢者に変装、運転免許証で実際の年齢が発覚しました。この日が2回目の接種で、1回目は変装でくぐり抜けたと見られています。地元の当局者によると、過去にも年老いた父親と同じ名前の男性が接種を受けようとするなど似たケースがあったということです。
いやー、1回目はなんでなんだろうね。
ね、どうしたんでしょうね。
まあ、まあ、逆に言うとさ、なんていうんですか、もう全員みたいなことだから、もう来た人全員っていうマインドになってるんじゃないですか、そのチェックする人が。
あ、そうですよね。うん、なんか、意外に余ったって時は、ちょいちょいそこのあなたっていう感じで、接種させてくれてるらしいんですよね、アメリカでは。余らせるよりよっぽどいいですからね。で、
そういう意味では、まあ別に、厳格にしなくていいかなと、まあ思ったんでしょうけどね。
そうね。この運転免許証でバレたってことは自分の名義ですからね。
ああ、そうだ、
ね。うん。他人になりすましてたら問題ですけど、
まあ、来ただけってことだもんね。
そうなんです。
変装してきただけだもん、ね。変装でもないしね、その、ファッションですと。
ファッションです。うん、ババ臭いやつです。
なんだろうね、なりきれてなかったとかじゃないの。
そうね、
うん。
うん。コスプレにしてももうちょっとキャラクターになろうよって。お前が本当のカントリーマームかどうか見極められるようにしろっていうね。
あとは何すか、気合が入りすぎて、ステレオタイプのおばあさんになってしまったって。
ああ、いいひひひっていうね。
そんなやついけよっていう。あなたのはその物語の中のでしょっていう。
そうですよ。お前は狼に食べられてますよねっていうやつですもんね。
なんで常に編み物してんだよっていう。
ロッキングチェアじゃないですかっていう感じのね。うん。なんで赤いチェックのカーディガンなんですかっていう。
ちょっとそこがほら、浮いちゃったんじゃないやっぱり。
そうなんです
よ、ね。だって他に来てる本当の老人たちに比べて、
うん、
明らかにちょっとなんか違うってなっちゃう。
違う違う。みんな普通にダウンジャケットとか着てるからね。
そうだと思うんだよ、ね。古めかしさアピールしすぎちゃったみたいなこと。
そうなんですよ。カゴにアップルパイを入れてるからね。
配っちゃった。
タレコミいただきました。デグーの唐揚げさん、フラウエムさん、K9 サイクルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月21日、日刊現代。バイト面接の高校生に下半身を露出。アルバイトの面接に来た女子高校生の目の前で下半身を露出して猥褻な行為をしたとして、兵庫県神戸市の飲食店経営者の容疑者48歳が16日、準強制猥褻の疑いで県警生田署に逮捕されました。
うん、
1月17日の午後5時頃に、高校生はバイトの面接のために割烹料理店を訪れました。
うん、
高校生がドアを開けて挨拶をすると、店の奥から、おい、ズボン持ってきてくれと返事がありました。高校生は入り口付近にかけてあったズボンを手に取って厨房へ向かいます。中へ入ると、ズボンとパンツを脱いで下半身すっぽんぽんの容疑者が仁王立ちしていたということです。言葉を失った高校生に対し、容疑者は腰に手を当てながら、仕込み中に水をこぼしてズボンが濡れてもうたんや、腰を言わして動かれへんねん、すまん、ズボンを履かしてくれへんか、と頼み込んだということです。戸惑いながらも高校生は言われるがままにズボンの裾に足を入れるのを手伝いました。しかし、思ったように履かせることができず手間取っていると、容疑者が、恥ずかしいから、これ、おしぼりで隠してくれへんか、と言い出し、高校生はそばにあったおしぼりを袋から取り出して、容疑者の一物を巻くようにして覆い隠しました。なんとかズボンを履かせ終えると、何事もなかったように面接が始まったということです。店の営業はまだ始まっておらず、店には容疑者と高校生しかいませんでした。自宅に帰った高校生が両親に報告して被害届を提出。容疑者は普通に歩いとるし、腰を言わしとるようには見えへんわ、と捜査事情通は語ったということです。
いやいやいやいや、手が込んでるな、これ。
これ、頭きますよね、本当にね。
基本、救急車を呼ぶべきだよね。
そうだよね。うん、腰言わしてるんだったらっていう。親切心につけ込むタイプの一番クズいやつですよ
ね。これはちょっと本当にね、一番、本当ね、どうしようもないタイプですよね。
どうしようもないですよ。大声出してお店から飛び出されなかっただけマシだと思ってほしいですよね。
いやー、これは本当にね、何ですかね。計画的なのがまたちょっとさ。
そう。こうすればいいだろうっていうのが頭の中にあるわけですよね。
非常に不快なやつですね、こいつ、ね。
不愉快ですよね、これね。おう、そろそろ5時になるかと。じゃあ、いそいそとパンツとズボンを脱いで。
そう。
で、ちょっと濡らしておくっ
ていう。細かいな、芸が。なんかあれですよね。予定外に、ピンポーンって来たのが保健所の人とかであってほしいよね。ちょっと、ズボン取ってくれ、みたいに言っちゃってさ。なんだこの不衛生なのはっていう。
そうだね。しっかり大人にちゃんと怒られるべきでしたね、これはね。うん。うん、多分店が相当流行ってないか、まあ、ちゃんと準備中の看板を出してたってことなんでしょうけど。
うん。
うん。
いや、これはちょっとね、本当にね。
だからこういうね、面接といえども、二人っきりになっちゃうシチュエーションはダメですよね、やっぱね。
ああ、そうだね。うん。
まあ、店のドアは開けっぱなしでやっとくべきでした
よ。そうね。今、換気も重要ですから、つって。外でやりましょうと。
そうだね。うん、おい、来いよって感じでね。
そう。
まあ、当分、ワンオペでやっていただくと。
うん、まあ、塀の中になっちゃいますけどね。
そうね。俺は料理には詳しいんやっていう親父ですよね。
まあね、それは、なんだろうね。なんかこう。ね、
まあ、臭い飯食ってろって話ですよね。
そうですね。それでちょっと、はい、料理研究をしてくれって感じですよね。そ
う。これをどうやったらうまくできるかってことをね。素材にこだわりのない料理がいっぱい出てくるはずですから。
そうですね。
はい。それで研究していただきたい。
はい。
おしぼりは出しませんよ。
おしぼりなんかあるわけねえだろって。
2月21日、朝日新聞。神社の狐盗む。北九州市の神社に奉納された狐の置物を盗んだとして、福岡県警文字署は男63歳を窃盗容疑で17日に書類送検しました。男は近くで釣りをしていましたが、何も釣れず、帰りに神社に立ち寄って、賽銭を盗もうとしたものの断念。狐を持ち帰って自宅に飾りたいと思ったと容疑を認めているということです。関係者によると男は2020年11月10日の午後9時頃に、神社の境内にある陶器の狐4個、計約6800円相当を盗んだ疑いです。稲荷社に飾られた2対の狐、計8個の置物のうち1対を自宅に持ち帰っていたということです。盗難に気づいた神主が境内の防犯カメラを確認すると、これまでにも繰り返し神社を訪れていた男の姿が映っていました。盗難から2週間半後の11月28日、再び神社に現れた男を神主が見つけて問い詰めました。男が窃盗を認めたため通報したということです。 盗まれた狐の置物は後日警察を通じて無事に返されたということです。
欲しいかねそれ。
なんかこう守る力がありそうなものをうちに飾っておきたいと。
シーサーみたいな。
そういう感じですよね。
それ持ってっちゃうってすごいよね。
ねえ。
逆にさ、その、なんていうんですか、力を信じているのか信じていないのかわからないよね。
あ、そうだよね。信じてるんだったら俺に罰が下ると。
絶対そうじゃないですか。よくわかんない、ね。
信じてないから持って帰った可能性があるか。
あったらいらないだろう。
じゃあ、お守りの力的なものは期待してなかった可能性が高いね。
純粋に可愛いと思ったみたいな。
ね、出来がいいなっていう。
そもそも何ですか、お賽銭も断念してるとこがすごいよね。
そうなんですよ。最初は金目のものだったんですよね。じゃあこれも売れるんじゃないかっていうことになったのかな。
すごいよね。釣りもうまくいかないしと。
もしかしたら最初の釣りも食うに困ってっていう可能性が。
そんな感じするよね。その趣味ではない感じがします
よ
ね。
そうそうそう。生活のためにっていう。
すべて行き当たりばったりで。
ばったり。そしてばったり倒れているっていう。
そうだね。
うん。何も成就してないですからね。これはだから生き方を改めるべきですね。うん。これからまっすぐやっていきますんでっていうことを神様に報告して胸を張って帰ってほしい。
そうですね。
はい。うんうん、狐様が見てますよっていう。
ちっちゃいお守りぐらいにした方がいいんじゃないですか、
ね。あ、そうだね。
いつも持ち歩いてくださいこれをって、
は
い。
神主さんからの特別なプレゼントですっていうね。
わかったと。持ってていいからこれはって。
タレコミいただきました。パーヘッドさん、ケンタンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月23日 MBS わいせつ神職再逮捕、
うん、
大阪市の神社の神職が祈祷中に女性2人の体を触ったとして逮捕された事件で、警察は別の女性に対してもわいせつな行為をしたとして神職を再逮捕しました。
うん、
準強制わいせつ容疑で再逮捕されたのは容疑者70歳で、今年1月中旬に厄除けの祈祷をした際に女性に対して尻や胸を手で触るなどわいせつな行為を行った疑いが持たれています。
うん、
容疑者は去年12月から今年1月にかけて女性2人に同様のわいせつ行為をした疑いですでに逮捕されていました。警察によると、これまでに10人ほどから被害相談が寄せられていて、今回はそのうち1件の被害を裏付けたということで、調べに対して容疑者は、祈祷の途中で気分が高揚して触ってしまったと思う、と供述しているということです。
ちょっと、トランス状態に入ってしまってと。
そうですね、言い訳としてはね。
うーん、
祈る神を間違えてますよね、これね。うん、エロいお神様ですよ、そいつはね。
そうね。
矢をよろずの神がいると言われますから、日本には。
ちょっと違う、あれですよね。なんか、目的が違うもんね。
そうそうそう、
うん。
なんかいつかの時に役に立つんだろうっていう神様がいるわけですよね。トイレの神様しかり。
ちょっと
多分なんかこう、痴漢の神様的なやつもいるんだろうね。
そうですね。
うん。伝説のっていう。多分最強戦に惹かれて死んだ男みたいなのがいない。
そうかもしれないけども。うん、だとするとそこには誰が願いに来るのかってところですからね。
そうなんですよね。痴漢がやめられますようにっていうふうには叶わないからね。
逆にね。
そうなんですよ。うん、なんかこう、ニコイチとかでセットにしてね。
ああ。
うん。その、エロいやつとエロくないやつで、こう、仲良くなりました的な神様がいるといいね。
バランスを取る、ね。
バランスを取る感じ。
うん。
うん。電車通勤をやめた神様とかね。リモートワークにした神様とかと一緒になってね。
ずいぶんあれだね、最近のあれに流れに乗ってくるね、みたいな。
いや、もう、新しいものが生まれれば新しい神様が生まれるわけですから。ウェブカメラの神様とかもいるわけです。画面が途切れないように見守っててくださいと。
テクノロジーに強いんだね。
強い強い。2月25日、FNN、組長が店を脅迫。指定暴力団系の組長の容疑者60歳は2020年11月、東京新宿区の飲食店で、一杯ごとに料金を支払うシステムに腹を立てて、店長や従業員に、俺はヤクザだ、こんな店潰すぞと脅して、従業員の肩を揺さぶった疑いが持たれています。
うん、
容疑者はその後も配下の組員に店側を脅すように指示していて、店側からの被害届を受けた警視庁が強制捜査に乗り出したということです。別報によると、テレビ朝日、警視庁によると容疑者は店がやっていない飲み放題を求めるなど因縁もつけていたと。 いうことですね。
結構はその純粋にシステムに対して文句言ってますよね。
そう、めんどくせえと。何がキャッシュオンデリバリーだと。ちまちまやってないで、万札で払うから飲み放題にさせろっていう感じのね。ビール一杯ごとに1000円払うのめんどくさいんだよと。
結構面白い指摘ですね。
面白いですね。じゃあなんで来たのかっていう話ですけど。うん。当店そういうシステムですっていうことですからね。
まあでも、何なんですかね。まあ、踏み倒せないもんね。
そうなんです。
やっぱり、そこが良くないと。
だからほら、やっぱ、ね、新宿の飲み屋ですから、まあヘベレケになっちゃって、ちゃんと回収できないみたいなことを防ぐためにもこういうシステムはちゃんと普通にあるわけですけど、うん、組長がこういうこと言い出すと、もう、ね、店側としてはシステムを強化せざるを得ないわけですから。
逆にね。
逆にね。次行ったら食券とかになってますよ、きっと。
味気ないね
っていう。味気ないよ。店長、かまぼこわさびとかって言えないわけですよ。うん。はい、そこで食券買ってっていう感じの。
そうね。まあ、わかりますけどね。その、なんか、なんだろうね。その、キャッシュオンデリバリーにすると、
うん、
距離感は生まれるんだよね、確かに。店と逆に。
そうね。まあ、いちいち金でやってるだけだぞっていう感じがするよね。
自販機です、みたいな。
そうそうそうそう。
やっぱそこは昔ながらのね、ちょっと求める人には逆に気に入らないのかもしれないですけどね。
そうだよね。まあでもね、浅草の有名店なんかでもそうですけど、食券のお店もありますからね。
そうね。そういうものなんですよ、
う
ん、と。
そういうものですよ。その、お店が繁盛してるんだから勘弁してくださいよ、と。
まあでも、ねえ、たびたび訪れてるってことは気にはいってるってことだよね。
そう、それ以外はいいんだ
よくわからないやつですね。
2月25日、ANN、わいせつ動画公開、夫婦を逮捕。
うん。
自分の妻と他人がわいせつな行為をしている様子を撮影してインターネット上に公開していたとして、30代の男と妻が逮捕されました。
うん。
容疑者38歳と妻の容疑者39歳は、わいせつな行為の動画を作成して、去年10月から先月にかけてネット上で公開した疑いが持たれています。
うん。
警視庁によると、容疑者が妻とわいせつ行為をする相手をツイッターで募集し、その様子を撮影していました。この動画の販売で1年間で2000万円を売り上げていたということです。
うん。
取り調べに対し2人は余裕を持った暮らしがしたかったなどと供述し容疑を認めているということです。
うん。
別の報道によると、日本テレビ、調べに対し夫の方の容疑者は自分の性的嗜好と金銭目的だったと供述、妻の方の容疑者は余裕のある生活のためだったと供述しているということです。
食い違いが食い違いがありますね。
そこなんですよ。
うん、
片方だけ趣味と実益を兼ねてる。片方は困窮してるんで。
ちょっとそのね、自分の趣味が勝ってんじゃないかっていう気がしてならないですけど、ね。そ
う
なんですね。
一石二鳥の片方の鳥がでかいなっていう。
そうなんだよね。
うん、
なんか、まあ、そういう、まあ、こういうのは両方がそういう趣味じゃないといけないですよね、本来ね。
ああ、そう、スワッピングですよね。
うん。
うん。片方だけだとただの寝取られる趣味っていうことですからね。うん。まあ、そうなんだろうなとは思いますけどね、きっと。
うん。
うん。それ以外にあんまり考えにくいですもんね。
まあ、逆に言うとそこがセールスポイントなのかもしれないからね。
ああ、そうね。
この作品のね。
そうそう。背景としてね。
そう。だから背景が重要なのかもしれないから。
物語ものですからね。ドラマ仕立てですから。やってるだけじゃつまんない、立たないよっていう人がいっぱいいるわけでね。
そうそうそうそう、そう、うん。
で、私が立たない方ですっていうふうに、夫が映るっていう。うん。
でもこれ逮捕によってもっと売り上げ上がっちゃうかもしれない、
ね。そうですよね。
ああ、やっぱりそういう事情があったか、つって
買う人もいる。本物だったかっていう。
うん。なかなかこれは、なんですかね。結構売り上げていたってことだから。
2000万円ですよ。
うん。まあそういう趣味はあるにはあるのでね。
まあね。
なんだろうね。解決策としては、そうですね。なんかあれなのかな、その。
はい。
そういう会を、なんか催す人はいるじゃないですか、スワッピング。
そうね、乱交パーティーを開いてる。
まあそれは、ちょっと、あれなのかな。それがいいわけじゃないんですけど。
それもしょっちゅう摘発されてますもんね。
まあ摘発はされますのでね。うん。うん、
じゃあギリで止めときゃいいのかな。
おお。
ナンパされるけども持ち帰られないみたいな。
そんなやつ見たい人いるんですかね。見え切らない
だろう。今日危なかったと。あのハラハラした感じで今日帰ってしっぽりやろうっていう。
だいぶまた客層が限 切られちゃいました
ね。だって手出したらやっぱり捕まっちゃうからさ。
そうね。
うん。手出す直前ですよね、やっぱね。
ああ。
二人でカウンターで飲んでるのを後ろのテーブル席から見守る旦那。
ああ、そういう、それものが。
それものですよ。
いいかもしれないね。
で、奥さんがトイレに行った時に何かを薬を入れようとしてるのを止めるって。
なんかちょっと V シネっぽくなってきましたけど。
なってきましたよ。お前その目薬から手を離せっていう感じでね。
これはどうなんですかね。
一件落着でしっぽりっていう。
売れるかなぁ。
タレコミいただきました。フラウ M さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月26日、UHB 北海道文化放送。無免許運転男を逮捕。
うん。
免許取り消し期間が終わっていない無免許の状態で軽トラックを運転したとして55歳の男が逮捕されました。警察によると男は2月26日の午前11時20分頃に函館市の道道を無免許の状態で軽トラックを運転した疑いです。
うん。
現場付近で検問をしていた警察官が男の運転を目撃して近くの金融機関の駐車場で職務質問をして無免許運転が発覚し逮捕しました。男は2019年夏に飲酒運転をしたとして免許の取り消し、欠格期間2年の行政処分を受けていて、2021年8月までが欠格期間となっていました。函館中央署の警察官が男の顔を覚えていたことが決め手になったということです。助手席には男の知人の女性が座っていて、調べに対し男はハンドルは女性が動かしていて、自分はアクセルとブレーキを踏んでいるだけと容疑を否認していて、警察が引き続き調べているということです。
否認しきれてないだろそれ。むしろアクセルとブレーキが重要なんじゃないかって気がするんだけど、ね、
どっちが主体なんだっていう風な認識の違いですよ。
アクセル踏まなきゃ動かないんだからさ、
道交法的にはどっちだっていう戦いを挑んでるわけですよ。
すごいね。
これは免許のその資格の違反に当たるのかどうかと。
最高裁まで行くのこれ。
ハンドルだろ普通に考えてって言いたいわけですよね。どうかなと。
すごいなこれ。
これはね、まあダメでしょうね。うん、やっぱストップアンドゴーの方が重要ですよね。
だって動かしてんのはお前だからっていう。
そうなんです。ね、止まっててハンドル動かしてグリグリやってる分には安全ですからね。
そうなんですよ。
うん、やっぱり、ね、まあアクセルはダメですよね。そしてそれはどういう姿勢だってことですよ。横から女性が乗り出してるってことですよね。
それはダメだ。逆に。
それはそれで別の危険運転ですもんね。
そうです、
ね。まあ、そういうことを言うようなやつだから顔も覚えられてるんですよね。
多分揉めたよね、前回。
揉めたんですよ、当時。散々揉めたんで、警察の方も忘れられない顔だったっていうことでしょ
う。絶対そうだよね。
どうせ前の時もろくでもないことでね。
そうだと思う。
うん。免許止められてるはずですよ。
同じこと言ったんじゃないの？
あの時はねっていうね。
ハンドルは持ってないみたいな。あれだろ、飲酒運転はハンドルキーパーとかって言ってるだろ？俺はハンドル持ってねえよみたいな。っていう、なんかダダをこねたんじゃない？
2月26日、朝日新聞、ゲーム会社を脅迫。ゲーム大手スクエアエニックスの社員に対する殺害予告のメールを同社に繰り返し送ったとして、警視庁は会社員の容疑者39歳を脅迫と威力業務妨害の疑いで逮捕し、26日に発表しました。調べに対し容疑を認めていて、ゲームに勝てないことでイライラが募ったと供述しているということです。新宿署によると、逮捕容疑は昨年11月2日から19日までの間に、同社のスマートフォン向けゲーム、星のドラゴンクエスト専用のホームページの問い合わせフォームに、関係者をマジで殺すなどと書いたメールを37回にわたって送信して脅迫し、同ゲームに関連するスクエアエニックスの YouTube の番組を中止させるなど、業務を妨害したというものです。容疑者は5年ほど前からこのゲームを始め、昨年9月頃から同社にメールで、どうして勝てない、どうしたら勝てる、などと問い合わせていたということです。ちなみに対し、反応がなく、だんだんイライラしてきた、と述べているということです。
なるほど。
切実ですよね。全然先行かないんだと。
なるほどね。確かに問い、ヒントぐらい欲しかった
よ。そうなんですよね。5年やってるわけですから、4年目か。ですから、まあ、結構いい客なはずだと。 どういうゲームか知りませんけど、多分相当こうレベルとしては上なんだと思うんですよ。やり続けてますから。だからこう、上のランクになってくるとやっぱどんぐりの背比べになるわけですよね。
うん、
そこで一歩抜け出したいんだと。どうしたら勝てると。もうね、やっぱ開発元に尋ねるしかないと。
そこまで行くんだ。
ライバルが教えてくれるわけないですからね。
いやー、すごいですね。もうこれはあれだよ。ね、
はい。
社員になるしかないよね。
あ、そうか。
頑張って。
もう開発陣に入るしかないですよね。
そうだね。
うん。仕様書を入手するっていう。
そうだね。
うん。まあ、そんなにね、簡単に入らせてくれるとは思いませんけども、頑張って中途試験を受けるっていう。
それぐらいじゃないとできないよね。
できないですよね。もしくはこれより面白いゲームを作るっていうね。多分無理だと思うんですよね。俺でも勝てるからっていう。
そうだね。
そうなるとやっぱりバランスはあんま良くないんだろうなっていう気はするよね。
そう。だからこの人のその、レベルが高いのかどうかにもよりますけどね。
あ、そうか。私は高いんだと思ったんですけどね。
う
ん、
そうそう。そこがさ、ちょっと全然できてなかったらそれはさ、ゲームの問題じゃないでしょってなるからさ。
あ、そうか。最初のスライムと戦ってる可能性があるからね。
操作方法間違ってんじゃないかっていう、ね。
間違ってる。どんだけタップしてもスライムに勝てないんですけどっていう。
説明書を読んでくださいになっちゃう。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月26日、読売新聞。匿名で寄付の男性。
うん、
奈良市立の小学校、中学校、高校、3校を高齢の男性が訪れて、各1000万円を渡して立ち去っていたことが分かりました。
ほほほ。
同市の教育委員会が25日に発表しました。男性は名乗らずに子供のために使ってくださいと話していたということです。
うん、
教育委員会は寄付として受け取り、各校の教育活動に活用するとしています。
うん、
教育委員会によると男性は70代ぐらいで、24日の午後に自転車で小学校、中学校、高校を相次いで訪問。対応した各校の職員らに1000万円が入ったポリ袋を手渡したということです。男性は職員らが声をかける間もなく立ち去り、職員らが追いかけましたが姿を見つけることはできなかったということです。奈良市では昨年6月にも市役所を訪れた6、70代ぐらいの男性が新型コロナ対策支援寄付金としてポリ袋に入った3000万円を職員に手渡して立ち去っていたということです。教育委員会は同一人物の可能性があると見てご行為を大切にしたいとしています。
なんか怪しいというか、
うん、
気になるね。
まあ、真に善意だと思いたいですけどね。
ポリ袋なのが気になってしょうがない。
そうなんですよ。もしかしたら竹やぶにあったやつと同じ種類じゃないかなっていう。税金対策かなっていうね。まあ、その、擦れてしまった大人は思うわけですよ。
いやー、もしくはどこかの犯罪で盗まれたね。現金だったりなんかして。
そうだよね。とりあえず番号は確認したいよね。
そうね。
うっかり使っちゃうとね。
そうそうそう。
うん。子供もちょっと気まずくなっちゃうからね。
いやでもよくあるじゃないですか。その番号を控えられているがゆえになかなか実は使えないんだの。現金で盗んでもみたいなさ。
そうそうそう、そう。
ね、ありますから、逆に言うとそれがずっとここまで来ちゃって。もう、いっかってなっちゃったっていう。
もしかしたらっていう可能性が結構あるからね。ひょっとすると、代々続いた3億円事件っていう可能性がね。
実はってね。
そうなんですよ。お前は狐目の男の子孫かっていう。
いやー、なんか気になるよね、これ本当にね。
気になりますよね。まあ、資産家が、まあ、いいことに使ってくれと。
うん。
だから、その、いいことに使う以外に興味がないわけですよ。
ああ。
入れるものなんかどうでもいいわけです。雨風しのげれば、濡れないしっていう。
すごいね、これは。
そう、ちょうどいいんだと。俺はこれでレジ袋で買い物をしていると。ね。何度も使ってるんだっていう。
なんかこう、なんすかね。やっぱり、突然現金持ってこられてもってのは正直あるんですけど、
ね。そうなんだよね。明日寄付しますからって電話するのもなんだかなとは思いますけどね。
いやいやいや。待ち構えられて逮捕されても困るから。
悪いやつ前提でね。
すぐいなくなってるし、みたいな。
それはもう悪いやつに決まっとるっていうね。
ああ、そうか。まあそうじゃないとするとね。まあ届けてもらいたいね。やっぱり置いて帰る。だからあれですよね。
ほう。
朝来たらあるみたいなね。
ああ、なるほどね。 そう、だてな音的なやつだ。
そうそうそう。
何が違うんですかって話ですよね。
なんとなく。まあでもあれか、姿を見せてるだけ、まあ実在の人なわけだから、わかるわけだから。
もちろんそうです。
そうね。まあちょっとその方がいいのか、逆に。置いてあると気持ち悪いけど。
置いてあるとだって落とし物と区別つかない
し。そっかそっかそっか。その人がちゃんと置いてったことだから、うん、今回は寄付として扱えますよ、と。
そうそうそう。
なんでこういう、あれなんですかね、はい。正式じゃないルートで寄付したがるんですかね。
ああ、そうか。そうだよね。その、例えば赤十字とかに収めるんじゃなくっていう。
よくまあ。
まあこれあれですよ。やっぱ薄まっちゃうからね。
あ、ここに重点投入と。
そうそうそう。やっぱこう、例えば1000万はすごい額ですけど、全国とか県とかで割っちゃうと相当薄いじゃないですか。
それ1000円ぐらいになっちゃうかもしれないもん、
ね。そうなんですよ。
はあ、それはダメだと。
ここにドンと。
この中学校にと。中学校単位で見れば1000万だったら結構ね、使えますもんね。
相当ですよ。
なんか何を間違ったかあれで、この人の銅像とか作っちゃったら笑うけど。そうじゃないって、みたいな。
お前って。それはね、ここにって決めたのはあなたですから。
そうそう。いや、
あなたが後悔
する。正直使い道なくて、みたいな。余っちゃって。
結構不満もないんですよね、っていうね。
まあ普通に補助金とかもありますしね。
さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動形。2月9日、青森県、午後4時頃。男が肩を叩いてきて、CD ケースを示しながら声をかけてきたということです。
おすすめの。
おすすめですかね、やっぱね、これ
ね。やっぱり、CD ケースですからね。
はいはい。側付きですもんね。
今見ないよね、と。
見ないですよね。
CD、ジャケ買いって何ですかっていうね。
そういう時代ですもんね。
あれか？
貴重ですよ。
ジャケットがいいんだよってことかもしれない。
ああ、そうね。
これ見てよ、と。
配信にはないだろうっていうね。
聞きたくなるでしょ、と。
男がギターを壊しているよっていうね。そうそう
そう。いいよね。そういう、そういうことなんじゃないですか、やっぱね。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月10日、栃木県。朝、電柱に〇〇死と書かれた人型の紙が貼られているのが見つかったということです。死は、まあ、生死の死ですね。死ぬです。
ああ。
ほにゃらら死って書かれた人の形。なんていうのかね。前方後円墳を縦に伸ばした。紙が電柱に貼られていたと。完全に呪いですよね。
電柱でいいのかな？
ね、こういうのってなんかどっかに埋めるとかさ。
せめて木とかでしょ、そういう。
ね。なんかその人にゆかりのある場所の近くにあるもんだと思うんですけどね。
まあ通学路なのかな。
ああ、通るんだ。
だからそれぞれ右の電柱、左の電柱に貼って、
あ、
結界を作りできる。赤外線センサーみたいな。
四隅が貼られているっていうね。
そうそうそう。通ると発動するんです、
ね。ああ。
テクノロジーだよ。テクノロジーっぽいけど。センサーの間を遮断するとアクティベートしますみたいな。
そういうことだね。うん。一旦途切れるとね。
いいみたいな。
うん。ミッションインポッシブル的なやつです。
開始しますみたいな感じ。呪いプロジェクト開始しちゃう。
そう。電柱と電柱の間だけだからね。
そうか。
うん。呪いフィールドは。
狭いな。
狭いですよ、割と。
その間に犬のうんこ踏むぐらいしかできない。おそらく。
死ぬほど強力なやつはなかなかね。この周り、さらにその周りの道路の電柱に反対の呪いをかけるっていう。取り囲んで無効化するっていう方法があるんじゃないかな。
すごいね、なんか電柱。なんすかね、オセロみたいになっちゃいますよね。
そう、陣取りゲーム的にね。囲碁ですよ、囲碁。
なんかどうなんですか、最近電柱ないゾーンに入ったらどうするの。
あ、そうですよ。都知事が推奨している。無電柱の地域に入ってしまったらどうするんだ
って。モデル地区に入ってしまった。土掘るかってなります。
むしろね。
うん。
うん。逆戻りだ。2月10日、京都、午後2時30分頃。小学生が歩行中。自転車に乗った男から、おはようと挨拶をされたので、返答をすると、お前に言うてへんわ、などと言われる事案が発生しています。過去にも周辺では同様の男から、こっち見てくんな、殺すぞ、などと暴言を吐かれる事案が発生しているということです。
自分で言っといてって。
ねえ。
悪質だよね。
なんでしょうね。嫌がらせなんでしょうね、きっとね。
うん。
誰彼構わず悪態をつきたいん でしょうかね。うん。何されても文句を言う準備はできているっていう感じ。
すごいよね。
360度クレーム体質っていう。
歩くクレーマーってすごいよね。
普通ですよね、でもね。
確かに。
うん。男は55歳ぐらいで、黒髪茶色いニット帽をかぶり、灰色で前かごにラジカセを乗せていたと。いうことなんですよね。
すごい。80年代だね。
多分だから誰もいないときはラジオに向かって文句言ってんじゃないかな。
つまんねえよ、とか言って。なんで俺のハガキ読まねえんだよ、とか。
あ俺のラジオネームてるてるアフロを読めよっていうね。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月10日、新潟県、午後3時30分頃。下校途中の児童が車に乗った男からゴルフボールを差し出されて、これを受け取らないと君の人生は終わるよ、と声をかけられて、ボールを渡されたということです。
ポジティブに言ってもらいたいよね。そう、ネガティブじゃなくてさ。
そう、人生が変わるよっていうこと
で、ね。そう、好転するよっていうことじゃったらいいんですけど。そう
そ
う、
こっから、渋野の人生みたいになるよ。
そうそうそうそうそう、うん。
もしくはタイガー・ウッズみたいになるよ。
そうそうそう。あ、そう。そういう意味で。
どっちかも、どっちもあり得るっていうね。
そうね。
うん。まあ、これが新しい21世紀型のプロゴルファー猿の始まりっていう可能性もね。
まあ、おじさんが作ったボールである可能性も高いからね。
自作ですよね、これ。
すんごい飛ぶからと。
ダメなやつだ。
ダメなやつ。ドローン入ってます。
ああ。勝手に飛んでくからね。
飛んでくから。
うん。2月10日、北海道、午後1時頃。歩道の上で児童が下校途中、後ろから不審者に両肩に手を乗せられる事案が発生しました。児童が振り返ったところ、不審者が両手を広げてピエロのようにおどけていたということです。
ピエロだ。ピエロは射殺していいって言ってるじゃないですか。
手を顔の脇に置いてね。
うん。おどけてるでしょ。
くの字型に腰を曲げてね。
射殺だよ、それは。ピエロの存在意義がわからないもんっていうさ。
この人はピエロっぽい動きをしただけで別に塗ってないから顔は。
そうか、じゃあまあ、うん、練習なんですか、じゃあ。
ピエロ類似剤ですよね。
ピエロもさ、なんかさ、はい、メイクをさ、変えてったらどうなの、なんか。なんで一緒なんだろう、全世界共通でと思うんです
よ。白塗りで真っ赤の目の縁取りとかね。
もうちょっと現代的なさ、
ああ
ナチュラルメイクにする。目力だけはまあ強調するけどとかさ。
ノーメイクに見えるけどっていうね。
そうそう。
うん。ほんのりピンクの紅を塗ってます
っていう。そういうのはどうなのよ。
顔色が良くなるファンでは塗ってますけどっていうね。
ちょっとやっぱ時代に合っていかないから、沿っていかないと、やっぱりムカつかれるんですよ、多分ね。
そうだね。
うん。
まつげもちゃんと立ててますけども。
そうそうそうそう。
決して派手ではない。
そう。
続いて、声かけ。2月21日、愛媛県、午後2時30分頃。小学生4人が公園で遊んでいたところ、男に、名前なんて言うんぞ、何年生ぞ、なんでマスクつけとるんぞ、と声をかけられたということです。
なんだろうね、これ、キャラなのかな。
わかんない。愛媛の方言なのかな。
いや、あ、そういうこと、別に、ここが不審ってわけじゃない通報なのかな。
ねえ。
なんか。
これ自体は別に問題がないと思ってる可能性はあるよね。
そうか。
我々には不審に見えるんですけどね。そこだけでも。
いや、なんかさ、うん、そういうキャラなのかなと思うよね。
ねえ。なんか昔の漫画で無理やりキャラ付けされてる語尾って感じで。
そうそうそう。
うん。なんぞなんぞっていう。ゾゾおじさんですよ。
ゾ、そうだね。なんか、早口言葉とか言わせたいよね。ゾに絡む。ゾゾタウンのなんかとかさ、なんか、ね、ゾゾタウンのゾゾゾゾゾみたいな。
ゾいっぱい言ってるだけだよ、それ。もっとゾウさんとかゾンビとか絡めてね。
ああ、
そうか。2月25日、愛媛県、午後3時15分頃。小学生2人が、東に向かって下校していたとき、西に向かう自動車に乗った不審者が、被害者の方へ車を寄せてきて、車の窓を開け、全集中バイバイなどと声をかけてきたということです。全集中ね。言いたいんですよね、やっぱね、今ね。
バイバイって。
うん。 それだけでも伝えたかった
っ、ね。それだけだったんだね。
おじさんは、子供に流行りの言葉を言いたいんですよ。
言いたいね。
言いたいんですよ。2月25日、熊本県、午後4時30分頃、小学生が動画を撮影していると思われる若い男2人組から、鼻毛ちょうだいと声をかけられる事案が発生しました。鼻毛ね。
困ったね。
鼻毛抜いて痛がってるところを撮影する的なことですかね。
ああ。
うん。
そういうことなのかな。
鼻毛抜いてもらいました。
ああ、そういうことか。
うん。
なんかもう、面白くない動画だと思いますけど。
抜いて回る方が面白いよね、やっぱね。
なんか、回ってるのかな、その、あれみたいに。ねぶた、ねぶたじゃない、あの、鬼の鬼みたいにさ。
ああ。
長いやつはいねえか、とか。飛び出てるやつはいねえか、って。
そうね。
生ハゲ的に。
知り合いには伝えにくいからね。
そうだね。俺が抜いてやるっていう。エチケットを守るタイプ。
2月26日、熊本県。午後2時30分頃、小学生が男から悪いことしようよ、細い道に行こうよと言われる声掛け事案が発生しました。
うるめかしいな、なんかな。
あの、下心丸出しってのも珍しいですよね。
すごいよね。
うん。細い道ですからね。
細い道。
まあ、子供に路地って言葉がなかなか通じにくいっていうのが経験で分かってる可能性があるよね。
ああ。
うん。
それはね、うん。そうか。
そう、だから暗いとかそういうネガティブなワードも出さないと。
細いな。
細いんですよ。悪質ですよね。
悪質だね。
しかも、黒いトレーナー、黒いジャージ、黒い帽子、黒いサングラス、黒いマスクと。
わかります。
真っ黒ですよ。
ある意味目立ってますけど、
ね。そうだね。むしろね。真っ暗闇以外ではもう目立つこと限りないからね。3月1日、茨城県、午後4時20分頃、公園で男が車の中からサッカー中の児童らに対して、1億円持ってこいと声をかけたということです。高知料ですか？
すごいね。なん、命名権じゃないの？
あ、
この公園のみたいな。このグラウンドの。
ネーミングライツをね。勝手に呼んでんじゃねえよと。
そう、うん。
タコのオブジェがあるからって、ここはタコ公園じゃねえよっていうね。
はい、1億円。おじさんの公園だから。
私有地だからっていうね。うん、この男も黒いパーカー、黒いズボン、サングラスに黒い野球帽で黒いワゴン車ですね。
一緒じゃないのかな。
熊本から茨城まで、
ね。茨城まで。
そして露出その他まとめて、2月28日、愛知県、午後7時58分頃、男が女性用下着を着用して徘徊していたということです。男は年齢不詳の長髪で、ブラジャーにパンティー姿だったということです。
あ
の、古式ゆかしい感じでね。うん、
そうね。
ひねりがない感じでよろしいですよね。
そうですね。
3月3日、愛知県、午後3時50分頃、男が徒歩で通行中の女性に対して、今、裸なんです、と言いながら、ジャンパーの前を開いて、全裸の姿を見せつけてきた、ということです。
ああ。そう言われてもね。
膝丈までのボア付きジャンパーだったと。
ああ。
ということでね。ベンチコートとかではないんですね。
違うんだね。
はい。ちゃんと防寒が考えられている。昔のあのイギリスでいっぱい路上に立っていた女性のような感じ。
ああ、そういうイメージがあんのかな。
ね。あの、下は全裸だから上はあったかいっていう感じ。
そうか、そう
か。はい。だから客引き失敗ですよね。
古いタイプの客引きだね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週いかがでしたか？
なんか、ポリ袋に入れた現金を寄付したおじさんがいましたよね。
あ、1000万円ずつね、小中高に。
まあ、やっぱり世の中にはお金をあげたい人ってのは結構いるんだなっていうのを実感しましたね。
特殊化と言われる人
たち。特殊化。まあ、配ってるおじさんもいますからね。
あ、そうですよね。
なんか他に、なんでしょうね。それはお金持ちの人しかまあできないけど、
お
なんて逆に、お金じゃないんだけど、いっぱいなんか持ってるんであげますみたいな人とか。まあ、そのうちの断捨離というか、その、やっぱりこう、なんすか、まあ、でも、年もいってきたから、
はいはい、
コレクションを、もう、 解放しようみたいな人がいてもおかしくないじゃないですか。
まあ、それはいるだろうね。長年集めてきた鉄道模型を博物館に寄付しますみたいなことはあるでしょ
う。だからそういうのも増えてくんだろうなと思うんですけど、
そうだね、
誰も引き取らない場合どうしたらいいんだろう。
ああ、そうですよね。よく言われることですけど、死んだらゴミってやつですよね。
この、ねえ、例えば王冠とか集めちゃってる人とかだとさ、
瓶の方ね。
うーんっていう。もう、
まあまあ、でもほら、集めて溶かせば。
そうだね。
うん。鉄骨の一つにはなりますよ、きっとね。
とかさ、だから世の中にはどれだけその、なんすか、人から見るとゴミみたいなものに価値を見出している人がいるのだろうってことがわかりますけど、うん、そういう時に。
ね、
逆に言うと、でもそれってすごいことじゃないですか。逆に他の人がゴミだって言ってるものに価値を見出せれば、
うん、
すごいハッピーですよね。
そうです。金かからずに幸せな時間が過ごせますからね。
人が捨ててるものでいいんだからっていう。
そうそうそう。
そういう趣味を探したらいいんじゃないですか、皆さん。
あ、そうね、うん。落ちてる手袋拾うだけでもいいですよね。
いや、それはどうなんだ。まあ、意味付けか、でもそういう意味ではね。
そうそう。
うん、
まあ、写真撮るだけでも別に面白いとは思いますけどね。
うん、なんか、そうね、人が捨ててる、それこそ、そうか、ペットボトルとかでもいい人もいるかもしれないね。
そうね、まとめて売らなければね。
これは仕事だから。
結局そこら辺にこうね、なんか二股の道があるような気がするんですよね。うん、さっきの王冠もそうですけど、廃品回収じゃんって話になりかねないからね。うん。どれだけそれで豊かな人生が送れるかっていう意味ではあんまり変わらない気はするけどね。
そう、難しいとこですよね。
キロ50円にはなるからと。
そんなもんだね。
50円分以上に幸せな時間が過ごせるんだったら、貯めといてもいいわけですよ。
そうそうそうそう、そう、そう。うん、まあだから、ほんと拾う神あればね、捨てる神あれば拾う神ありですけど。
そうです。
まあ、人が捨てたものとかいらないもので趣味にならないかなっていう観点を持つのはいいかもしれないよ。
いいかもしれない。
うん。
うん。これに俺は面白さを見出せるかっていうのを考えてみるっていうね。
ほとんどタモリクラブの世界です
から。実際やってるからね、それね。
そう、うん。
瓶を拾い集めて博物館を作った男とか普通にいるからね。
そうそうそうそう。学ぶべきことはあるよ、そういう人は、ね。
あるある。楽しいなって、うん。自分で架空の地図書いてるみたいな人もいっぱいいるからね。
そうそうそ
う。うん。人生何が楽しいかよくわからないっていう。
わからない。あんまり進みすぎるとこの番組に登場しちゃう可能性はあります。
そうなんですよ、うん。手当たり次第みたいなことになるとね。
そうそうそう、そう、うん。
干してるのと落ちてるの区別がつかなくなってくる人がいるからね。
そうそうそう。ゴミだと思ったみたいな。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。